銀細工師デメトリオに先導された彼の同業者たちは、自分たちの豊かな生活、富と繁栄を脅かすパウロに対する敵愾心に燃えていました。一瞬にしてボートに変わった彼らは、アルテミス女神の名前を声を上げて叫びながら、パウロを捕まえるためにアカディアン王子にあふれ出てきました。アカディアン王子はエフェソの港からアルテミス神殿を経て、野外劇場に続くエフェソの中心道路でありました。王子の両側には最高の商店が軒を並べていました。また、遠近各地からアルテミス神殿を訪ねる参拝客と野外劇場の訪問客たちが必ず通らねばならない道路でもありました。それで、その道路にはいつも大きな人波でにぎやかでした。アルテミス女神の名前を声を上げて叫びながら、その人波の中に飛び込んだエフェソの銀細工師たちは、パウロの協力者のガイオとアリスタルコを見つけました。彼らは聖秘を問わず、ガイオとアリスタルコを腕ずくで捕まえ、続けてアルテミス女神の名前を叫び、アカディアン王子の人波を通り抜けて、二人を野外劇場に引いてきました。エフェソの中心部のアカディアン王子で騒ぎが起こったのでした。その騒動のために、アカディアン王子を埋めていた人波もつられて、銀細工が群れの後ろについて劇場に入っていきました。パウロはガイオとアリスタルコがボートたちに捕まり、野外劇場に引かれていったという知らせに接すると、自分もすぐに劇場のボートたちの中に飛び込んでいこうとしました。しかし、先週見てみましたように、パウロは平素友人として過ごしていた祭官たちから、騒動の事態を鎮静させるためにエフェソの書記長が出動したという伝言を受け取ってから、自分の考えに蓋をしました。本文32節を見てみましょう。さて、群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会は混乱するだけで、大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。劇場に押し寄せたエフェソの群衆は、各自が何か激しく声を上げて、結局彼らは混乱してしまいました。韓国語「混乱するだけで」と訳されたギリシャ語の動詞「シンケオ」は、水筒の水をぶちまけて注いだ時に、水が地面にぶつかって四方に飛び散るような混乱した光景を描写する単語です。とてつもない群衆が野外劇場に流れ込み、皆が皆声を激しく上げてはいますが、統一された何か一致した見解は出てきませんでした。むしろ、時間が過ぎるほどに地面にぶつかった水が四方に飛び散るように、劇場の群衆はだんだんとより一層大混乱に陥ってしまいました。彼らの中で大多数の者は何のために集まったのかさえ分からなかったからでした。韓国語で大多数の者と翻訳されたギリシャ語は、多くの数を意味するポリスと説明しました。劇場に集まった群衆は、自分の足で劇場に入り、自分の口で激しく声を上げながらも、自分たちがなぜそこにいるのか、自分たちがなぜ声を上げているのか、到底その訳を知ることができませんでした。私たちはこのように未熟な群衆の姿を、今日の本文で初めて接するのではありません。 エジプトで400年間奴隷生活をしていたイスラエルの民は、自分たちの能力や力で解放を勝ち取ったのではありませんでした。エジプトのファラオの慈悲心で過酷な奴隷生活から解き離れたのでもありませんでした。最後の瞬間までイスラエルの民を奴隷として縛っておこうとしたファラオの圧政から彼らを解放させてくださったお方は神様でした。ただ神様の恵みが彼らに奴隷生活からの自由をお与えになったのでした。出エジプトしたイスラエルの民が向かうべき目的地はただ一つ、約束の地カナンでした。その約束の地で神様と約束の関係にある時のみ、この世のすべての抑圧と束縛から解放され、神様が恵みでくださった本当の自由を感受できるからでした。出エジプトしたイスラエルの民がガデシュ・バルネアに到達した時でした。ガデシュ・バルネアは約束の地に入っていく関門でした。ガデシュ・バルネアを越えさえすれば、神様がくださった約束の地で、神様の約束に従って人間らしい人間として生きていく自由を満喫するところでした。モーセはまず12人の偵察隊にカナンの地形と情勢を調べてこさせました。最初200万から最大300万人と推計されるイスラエルの民を率いてカナンに入城するためには、どの道を通ってどこに定着するか、まず先に調べておく必要があったのです。40日後に戻ってきた12人の偵察者の報告内容は一致しませんでした。10人の偵察者はカナンの原住民はどれほど強大であるか、彼らの前では自分たち自身はバッタのように感じたと、カナンに入っていてはならないというふうに扇動的な報告をしました。残りの2人の偵察者のヨシアとガレブだけ、カナンの原住民がいくら巨人のように強大でも、神様が共になされる限り彼らはたやすい獲物に過ぎないので、少しも恐れる必要がないと力説しました。お互い相違した報告内容に接したイスラエルの民の反応は、民数記14章1節から4節が記録しています。共同体全体は声を上げて叫び、民は夜通し泣き言を言った。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、この荒れ野で死ぬか、死ぬ方がよほどマシだった。どうして主は我々をこの土地に連れてきて剣で殺そうとされるのか。祭司は奪われてしまうだろう。それくらいならエジプトに引き返した方がましだ。そして互いに言った。さあ一人の頭を立ててエジプトへ帰ろう。イスラエルの民は神様の約束ではなく多数決の原則に従ってカノンの地に入ってはならないという10人の偵察者の扇動的な報告を無条件で受け入れ、夜通し同国しました。彼らがガデシュ・バルネアに至ったのは、エジプトの奴隷生活から解放させてくださった神様が彼らを約束の地に自ら入場させてくださるためでした。しかし彼らはエジプトに帰ろうと叫びました。 彼らがエジプトに帰ったらば、一体何が彼らを待っているでしょうか。神様がくださった貴重な自由を返さなければならない過酷な奴隷生活の抑圧と束縛のみが待っているだけでした。それなのに彼らはエジプトに帰ろうと叫び、カナンへの進軍を主張するヨシュアとガレブを石で撃ち殺そうとしました。彼らもやはり自分たちがなぜガデシュバルネアに立っているのか、なぜカナンに入城せねばならないのか、その理由を分かりもせず、分かろうともしない未熟な群衆に過ぎませんでした。結局彼らは真理の中でこの世のすべての抑圧と束縛から抜け出し、真なる自由の人として生きていける約束の地カナンをまさに目前にしながらも永遠に喪失してしまいました。イエス様を審問したピラト総督は、イエス様に十字架の死刑を言い渡す罪過がないという事実を確認しました。しかしピラト総督は正義の裁判官ではなく老獪な政治家でした。彼はユダヤ人たちの中心点の大祭長たちと長老たちが告白したイエス様に自分が直接無罪を宣告せず、自分の官邸の前に集まったエルサレムの群衆に判決を押し付けてしまいました。杉越の祭りになると民たちの請願を受け入れて罪人一人を赦免する前例を挙げて、強盗バラバとイエス様のうち誰を釈放することを望むのか、エルサレムの群衆に尋ねるものでした。イエス様は告発した大祭司長たちと長老たちに先導された群衆は、不義の強盗バラバを釈放して義であるイエス様を十字架に釘付けにして殺せと声を上げて叫びました。彼らはエルサレムの羊の門の横のベトザタの池で38年患っている患者を治療してあげたイエス様の奇跡と、生まれつき目の見えない人にシロアムの池で目を洗わせることでこの世を見えるようにしてあげたイエス様の能力を直接目撃しただけではなく、イエス様がエルサレム近隣の村ベタニアで死んだラザロを墓で生き返らせた噂を聞き熱狂もした人々でした。それなのに彼らは大祭司長たちと長老たちの先導に陥り、不義の強盗は助け、義のイエス様は釘付けにして殺せと声を上げました。彼らもまた自分たちがなぜそこでそのように声を上げているのか、その訳も自分たちが釘付けにして殺せと叫んでいるイエス様が誰かもわからない未熟な群衆でした。訳も知らず御子なる神を殺すのに率先した歴史上最も愚かな群衆でした。3400年前、約束の地を目前にしてからもエジプトに帰ろうと叫び慟哭したイスラエルの民、そして2000年前、不義の強盗は解放し、義のイエス様は十字架にかけて殺せと声を上げたエルサレムの群衆と、野外劇場で激しく声を上げながらもその訳を知らなかった本文の中の エフェソの群衆の間には、時間的には1400年の時差がありました。またガデシュ、バルネア、エルサレム、エフェソという空間の差もありました。それぞれ違う3つの空間に集まった群衆も明らかに違う人々でした。しかし時間的、空間的、人的相違にもかかわらず、それらの群衆は存在と現行の意味を意味と訳も分からなかったという観点で、すべて本質的に同一の群衆でした。その群衆の中に知識に引いてた人がなぜいなかったと言えるでしょうか。並外れた経歴を持ったエリートがなぜいなかったと言えるでしょうか。誰よりも数に明るく事業手腕に優れた人もいたことでしょう。他の追随を許さぬ指導力と芸術的創作力を備えた人も確かにいたはずです。しかし彼らは皆ひとところに一団となって自己の存在と現行の意味と訳もわからない未熟な群衆になってしまいました。一体その理由は何でしょうか。本文32節をもう一度ご覧ください。さて群衆はあれやこれやとわめき立てた。集会は混乱するだけで、大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。韓国語の知ると訳されたギリシャ語動詞エイドの一時的な意味は目で見るということです。エフェソの劇場に集まり声を激しく上げた群衆は、自分たちがなぜそこに集まりそうして声を上げているのか見ることができなかったのでした。自分たちがなぜそこでそのようにしているのかわからなかったのは、知っている知らないの知識的な問題ではなく、見れる見れないの視覚的な問題だったという意味です。人間を創造なされた神様は人間にただ一つの片方の目だけ与えてくださったのではありません。人間は神様は人間に二つの目をくださいました。神様が創造なされたこの世は断面的な表面ではありません。遠かったり近かったりの遠近、へこみや出っ張りの凹凸、高い低いの高低、大きい小さいの大小が立体的に絡み合っています。神様が私たちにくださった一日は昼と夜に区分され、時間は昨日と今日と明日、すなわち過去と現在と未来に分かれています。また可視的な現実世界があると思えば、それを超えて不可視的な永遠の世もあります。それよりただ一つの片方の目だけでは、内に隠された本質はおろか、外側に現れた現象すらまともに見ることができません。これが神様が私たちに二つの目をくださった理由です。私たちは確かに二つの目を持っています。しかし韓国語は私には目があるといつも目を単数形でだけ表現します。ですから私たちは二つの目の意味と価値をほとんど考えてみようともしません。 しかしヘブライ語で記録された旧約聖書とギリシャ語で記録された新約聖書には人間の目が複数形の目たちと記録されています。神様が人間に一つの目ではなく二つの目をくださったからです。神様の恵みでエジプトの奴隷生活から解放されて約束の地であるカナンの関門に到達したイスラエルの民が10人の偵察者たちの先導に陥ってエジプトの奴隷生活に帰ろうとしたのは現実に囚われた一つの目だけを持っているのみで、神様が約束なされた約束の地とその約束の地に導かれた神様を仰ぎ見るもう一つの目を喪失していたからです。外見上はまともに二つの目を持っていましたが、実際は片目の人に過ぎませんでした。イエス様の奇跡を目撃してからも、大祭司長たちと長老たちに先導されて、御子なる神であるイエス様を十字架に貼り付け殺せと怒り狂って叫んだエルサレムの群衆も、ガイオとアリスタルコを腕ずくで引いていく不義の銀細工師たちに従って野外劇場になだれ込んでいき、それぞれ大声で怒鳴りながらも訳も分かっていなかった群衆も、神様と真実を見ようとしない片目しかない人であったことは同じでした。これがまさに今日の本文を通して主が私たちにくださる霊的なメッセージです。漆黒のような暗闇の中でも時々刻々近づいてくる曙の光を仰ぎ見るもう一つの目を、凍りついた凍土からも大地を割って芽生える新芽を見つめるもう一つの目を、相手の笑いの中に隠された悲しみの涙を読み取るもう一つの目を、正義のスローガンの中に隠された嘘を分別するもう一つの目を、群衆の歓声の中にうずもれてしまった真実を察するもう一つの目を、無の中から有を見て、見える有を超えて見えない永遠を直視するもう一つの目を、地から天を見て、天から地を見通すもう一つの目を、どんな状況の中であれ、すでに私たちの中に霊として臨んでおられ、以前よりご自身の御言葉で私たちを抱いてくださっていらっしゃる三位一体の神様と視線を合わせるもう一つの目を持たなければ、言い換えれば神様が私たちにくださる二つの目で生きていかなければ、私たちは自己の存在と自分の人生さえ喪失したまま、誰かの先導に思うままにされる未熟な群衆に転落するしかありません。未熟な群衆は先導の抑圧と束縛、自分自身の人生を生きていく目覚めた自由の人になれません。私たち各自はいかがでしょうか。主がくださった二つの目で私たちをかすめていく一秒一秒を真理の中ですくい上げ、神様が望まれる 私たち自身の人生を生きている、目覚めた自由人でしょうか。でなければ二つの目を開けていても片目の人になって世の中の扇動に押し流され、他人について生きるのに必死で、自己存在と自分の人生すら喪失した未熟な群衆でしょうか。先週の月曜日から4日間、私たちの教会の創立10周年記念集会の講師として、私たちの心霊の中に、心の中に深い恵みを刻みつけてくださったキム・ヨンボン牧師先生は、今日の現代人は1日6000件の広告に露出されて生きていると言いました。そのように考えてみますと、テレビ、SNS、道路、地下鉄、バス、電信柱など、全世界が広告でいっぱいにあふれています。昔は広告は新製品を知らせる広報の手段でしたが、今や広告は広報の次元を超えて世の中の人々を扇動しています。そしてその扇動は、各自自分の人生を生きていかねばならない人間の自由を抑圧する束縛になっています。先進国では厳格に禁じている地上波テレビのお酒の広告が、我が国では女性の芸能人たちを起用して、あたかも酒を飲めば格好よく見えて幸せになるかのように、女性の芸能人を起用して扇動しています。果たしてそうでしょうか。酒を飲めば格好よく幸せになりますか。どれほど多くの人々の人生が、その家族の人生が酒のせいで破綻し、今も破綻し続けているのか分かりません。酒が酒を飲み、酒が人を捕らえて飲み込む、間違うにも程がある私たちの社会の飲酒文化を根っこから引き抜こうとする意志をクリスチャンが実践していかなければ、今日この地の若者たちの中で多くの若者たちの人生が、明日酒のせいで滅びることでしょう。そんな意味で、地上波テレビのお酒の広告は間接殺人と言っても言い過ぎではないでしょう。我が国のように貸付業者の広告が多い国は世界のどこにもありません。法で保障された我が国の貸付業者の年最高利子率は 39% でしたが、昨年引き下げられ 34.9% になりました。10万ウォン借りたら毎年3万4900ウォンを利子として払わればなりません。どんな商売人であっても、10万ウォンで1年間商売をして、すべての経費を差し引いて3万4900ウォンの純利益を残すことは決してたやすいことではありません。ですから 34.9% の利子といえば、これは相変わらずやはり高利の金利であるわけです。それなのに貸付業者たちは、主婦と青年にさえあぶく銭をあげるかのように、朝早くから 夜遅くまで借り入れなさいと扇動しています。 特に金融消費者連盟の統計によりますと、2014年6月末基準で、我が国の貸付業者市場の 42.4% を日本の資本が占めました。2012年12月末には日本の資本占有率が 35.6% でしたが、わずか1年半でほぼ7%も市場占有率が高くなったわけです。今年上半期の統計が出れば、日本の資本の貸付業者の市場占有率は 42.2% よりはるかに高くなっていることでしょう。日本の資本が我が国の主婦と青年を網羅し、全国民に高利の金を借りるよう毎日ひっきりなしに扇動しているのです。国会で貸付業者の利子率をより引き下げてテレビ広告を制限したのは、お粗末ながら幸いなことでした。歓迎すべきことでした。ヨーロッパでは、新婚夫婦は30年経ったアパートで新婚生活を始めるのが夢です。数十年から100年、200年経ったアパートが大部分の、そこでは30年経ったアパートは新しいアパートだからです。しかし、我が国の建設会社はまだ使えるアパートを取り壊し、再建築をしてまでも新築アパートに住めと先導します。政府も経済浮揚を名分にアパート再建築を煽っています。現行法の施行令によりますと、再建築の可能なアパートは竣工以降30年が経過したアパートです。昔は20年以上ならば再建築が可能でしたが、2009年に40年に延長されてから、今年また再建築活性化のために30年に施行令が改定されました。安全上危険要素がなくても、ただ新築アパートで住むために問題のないアパートを竣工30年で取り壊す国が我が国以外に他にあるだろうかと思います。しかし、私たち国民の幸福指数は年を追うごとに墜落し続けています。以上言及しました3つの事例は、毎日私たちを扇動している6000件の広告に比べればわずか 0.05% に過ぎません。少し前、地方に住んでいる私よりも年上の知人と通話しながら、奥さんも元気に過ごしているかと尋ねました。その方の答えは多少衝撃的でした。妻がテレビホームショッピングでいかに衝動買いをするのか、実家にテープを剥がしていない箱が積もっているということでした。70年生きていても、テレビ、ホームショッピングの扇動にこのようにわけなく引っかかるとしたらば、今後自分の人生を悔やむことなく正しく締めくくることができるでしょうか。人生で最後の締めくくり以上に重要なことはないにもかかわらずです。また、この世の中には広告の扇動だけがあるのではありません。私たちの社会の政治的な扇動もすでに度を超えて久しいではありませんか。私たちが、神様がくださった2つの目たちで生きていかなければ、2つの目を持っていても片目の人として生きるならば、 この世の無差別的な扇動の抑圧と束縛の中で、決して私たち自身を、私たちの人生をまともに守る自由の人として生きることはできません。自己の存在の理由も意味もわからない聖書の中の未熟な群衆として、自分自身の人生が虚しく消滅するしかありません。詩篇19編9節はダビデの告白です。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。韓国語で単数形目と翻訳された単語が、ヘブライ語の原点には複数形のエナイム、目たちと記録されています。ダビデは神様の御言葉だけが自分の目たちに光を与えることを知っていました。肉体的な視力を明るくしてくれるという意味ではありません。神様の御言葉を通してだけ、固めの人ではなく、神様がくださった二つの目で生きていくことができるという意味でした。それでダビデは周囲の人目にも気を止めず、単身で巨人ゴリアトと向き合い、たった一個の石を石投げ紐で投げつけ、相手を制圧しました。一つの目では巨人ゴリアトを巨大な標的として直視しながら、もう一つの目では万軍の主、神様を見上げる二つの目を備えていたおかげでした。ダビデの時代だからといって、なぜ世の中の扇動がなかったと言えるでしょうか。有史以来、罪の性を持った人間の世にはいつも形が違うだけで、人間を衝動に駆り立てる扇動の抑圧と束縛が常にありました。しかしダビデは神様の御言葉の中で二つの目を持って生きていたので、この世の扇動に押し流された群衆ではなく、死の薄暗い谷の中でも神様が望まれる自分の人生を具現した自由の人であり、その結果、彼の家系を通じて御子なる神のイエス様がこの地に来られました。神様の御言葉に力を得て、二つの目を持ち、この世のすべての扇動の抑圧と束縛から解放された自由人として生きていくことは、このように重要です。私自身の話を少しだけいたしますこと、ご了解ください。私の目はずいぶん前から緑内障と眼球乾燥症、そして焦点の自動調節機能の低下に苦しめられてきました。放射線治療とホルモン治療を受けた以降には、急に白内障の症状も重なってきました。多焦点レンズの眼鏡をかけても焦点が自動的に調節ができる、平素には遠くを見る眼鏡、コンピューター作業用の眼鏡、説教用の眼鏡、読書用の眼鏡、このように4つの眼鏡を使用しながら、毎日3種類の目薬を点眼し、また2錠の薬を服用しています。しかし眼鏡を着用しても、この講談から教友の皆様の顔と説教の原稿をはっきりと見ることができないのは、すでに随分昔からのことであります。 今はコンピューターの画面を少しだけ続けて見ていても、文字がまともに見えず、説教の準備時間はだんだん長くなっています。そして誰かと向き合って対する時にも、目の焦点が正確に合わされず苦労しています。もう日が過ぎるほどに、私の目の機能は一層弱くなることでしょう。しかし、私の望みは、私の肉体的な視力が今より衰退したとしても、霊的な視力だけは喪失しないことです。むしろ肉体的な視力の低下と反比例して、霊的な視力は日ごとに一層向上することです。神様がくださった二つの目を固く守り、一つの目では現実を直視しながら、もう一つの目は神様に固定させて生きていくことです。そうすれば、あらゆる扇動の抑圧と束縛に閉じ込められて、自分を喪失した群衆ではなく、神様が私に望まれる、私自身の人生を生きる、目覚めた自由人として、私の人生を締めくくることができるだろうからです。愛する教友の皆様、三位一体の神様は、すでに私たちの中に霊としての望んでおられ、以前よりご自身の御言葉で私たちを抱いておられます。この神様の御言葉だけが、私たちの目たちを明るくしてくれます。その神様の御言葉の中でだけ、私たちは二つの目たちを持った、片目の人ではなく、仮に肉体の視力を完全に喪失しても、霊的な二つの目を持った、霊的に開眼したものとして生きていきます。私たちが皆が光である神様の御言葉の中で霊的視力を回復し、仕事に霊的視力を強化していく、二つの目たちの人となりましょう。そうすれば、私たち各自は神様が望まれる自分の人生を生き、あらゆる扇動と絶望と不安の抑圧と束縛に閉じ込められているこの世の群衆を救い出す、目覚めた自由人になることができます。お祈りいたしましょう。主は二つの目たちをくださいましたが、私はこれまで愚かにも片目の人として生きてきました。それで私の存在と人生の理由と意味もわからないまま、あらゆる扇動の抑圧と束縛に閉じ込められた未熟な群衆となって、神様が私に任せてくださった貴重な人生を呆れたことに、無駄に消耗してきました。それなのに主はすでに霊として私のうちに臨んでいらっしゃり、以前よりご自身の御言葉で私を抱いていらっしゃることを、もう一度確認させてくださり、感謝します。私たち皆が主の御言葉の中で霊的視力を回復させてください。私たちの肉体の視力は衰退しても、私たちの霊的な視力は主の御言葉に力を得て、日ごとに一層光り輝かせてください。神様が私たちにくださった通りに、二つの目を持ち、一つの目では現実を直視しながら、もう一つの目は神様に固定して生きさせてください。そうして私たちの鼻先から息が途絶える瞬間まで、神様が望まれる私たち自身の人生を生きながら、あらゆる扇動と絶望と不安の抑圧と束縛に閉じ込められている私たち群衆を 救い出す目覚めた自由人にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。